자, 요즘은 아침부터 찝니다. 열어둔 창문으로 바람이 좀 불어주면 시원할 텐데요. 시원한 솔솔바람 같은 방송 바로 사랑해요 한국말의 시간입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 고토 무토 가츠키오 です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 의 아이미 です.
사랑하는 예쁜 춘짱 です.
最近は朝から蒸し暑いですね。開けておいた窓から風がちょっと吹いてくれれば涼しいんですが、涼しいそよ風のような放送、まさにサランヘハングマルの時間です。というふうに言いました。はい。はい、暑いですけどね。まあ今日はちょっと曇ってるので少し涼しくなりましたけど、昨日はソウル昼間32度だったってことで、最近は各地で30度を超える暑さが続いてるんですね。おとといなんか、テグで35度を超えたってことって、暴炎警報、暴言警報が出てましたね。暴れる炎の警報ね。はい。ということで、問題は梅雨がどこに行っちゃったんだっていう話なんですけどね。
マルンちゃんまです。
そうですね。一応7月2日に梅雨入りは宣言されてるんですけど、ほとんど雨が降ってないというマルンちゃんま。乾いた梅雨が続いてて、ソウルの今日までの7月の降雨量が平年比の 16%。恐るべき乾きようですね。全国的にも6月以降の降雨量は半分以下にしかならなくて、特に中部地方は降水量が平年の3分の1にとどまっているということで、各地で貯水池が底をあらわにしているということですよ。農作物への打撃が心配されているんだけど、まあ、雨は好きではないけど降らないのはもっと困るということですね。はい、ということです。それで今日はちょっと今月の初めに素晴らしいコンサートに行ってきたので紹介したいと思うんですけど、7月4日から26日までソウルのチャンチュンドンにある国立劇場ですね、クニップクッチャンで開かれているヨウラックフェスティバルっていうのがあるんだよ。ヨウラックっていうのがヨギウリウマギイッタという、ヨウラックっていうのはウマクのアクで、ここに私たちの音楽があるということで、今の音楽っていうのを集めて、ずっといろんな国内外で活躍しているアーティストたちが公演を繰り広げるということなんですけど、その初日に招かれて行ってきたんですよ。で、在日コリアンで日本のピアニストとして、あるいは世界的な作曲家やプロデューサーとして知られている梁国彦さんという人が中心になってるんですね。韓国名はヤンバンオンさんっていうんだけど、韓国では有名で、日本では、ね、NHK の十二国旗とか彩雲国物語などの OST でファンも結構いるということですね。知ってます、つんちゃん。
知ってます。 CD 持ってます。
CD 持ってるんだ。
いいです。お、
韓国ではインゴンテ監督の千年鶴とか、チョンニョンヨウヨウビという千年ギツネヨウビというアニメの OST で有名ですね。あと特に2002年のプサンアジアンゲームの公式音楽フロンティアというので有名になったんですけどね、カヤグムとかテグムとか太鼓みたいな韓国の国楽楽器を総動員して勇壮に奏でる非常に有名になった曲なんですけど、などを手掛けてるそうですね。ということで、まあ、2時間半もバリバリいろんな音楽が登場して、ニューエイジミュージックっていうジャンルになるわけなんだけど、心が前向きになるような、非常にこう気持ちが高揚するような音楽なんですよ。で、よかったですね。で、メンバーたちも日韓洋、ね、日本の国籍持つ人、韓国西洋人と人種を超えたメンバーたちが集まって、伝統と現代、東洋と西洋の音を調和させるってことで、結構見たことない楽器みたいなのありましたね。あともう一つ特徴的だったのが、発達障害を持った天才音楽青年ってことで、チェ・ジュンさんっていう青年がいるんですよ。で、ね、精神的には子供みたいな感じでいるんだけど、音楽を奏でるとすごいんだよね、この人が。パンソリを歌いながらピアノ演奏をするというね、独特なその音楽ジャンルを切り開いてる人で、そういう人たちと全部コラボレーションするってことでね、それこそ音楽によって東西洋だけじゃなくて社会のいろんな層みたいなのも一つになるというのがコンセプトなわけですよね。はい。チェ・ジュンさんっていうこの方は SBS の人気バラエティであるスターキングで注目されたんだよね。で、その時にたまたまその梁国彦さんも一緒に参加してて、そこで縁ができて今回の公演に呼んだということですからね。いろいろ縁を通して集まった人たちが音楽を一緒にするというものですよ。で、まあ、公演の中心になってる楽器はやっぱり韓国の国楽楽器で、テピョンソとかね、チャルメラに似た木管楽器ですけど、あとピリ。 ピリの音とテピョンソの音が全体の柱となってこう調和してるってそういう感じでしたね。でアリランとかが新解釈されて結構エスニックな感じに演奏されたりとかそういうのも良かったし、最後は能楽隊が出てきてね、能楽って知ってる？踊りながら鐘とドラと長い太鼓と丸い太鼓とね演奏するやつ。まあそういう感じで音楽の調和の舞台すごかったですね。で一応おまけで私も招待された立場で最後に打ち上げにも参加することができて、一緒に楊国彦さんと写真撮ったりもできたけどね。チャンチュンドンはチョッパルの美味しいとこで一緒にチョッパル食べることができたんですよね。美味しかったね。こんな機会でもないとなかなか行って食べることしないからね。はい、ということで今日は楊国彦さんを中心にした楊楽フェスティバルの話をしてみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、つんちゃん復習の時間です。
はい。
わあ、あの男性すっごくかっこいい。
わあ、저남자잘생겼다。
うん、すっごくは。
え？
とっても。
とっても。
とても。
とても。
うん。보고싶었어요っていうの。とっても보고싶어。
飲む。
そうだね。飲む잘생겼다。はい。何言ってんだ。かっこいい男がどこにいるんだ。
무슨말이야잘생긴남자가어디있어
はい。俺がなんで嫉妬するんだ
내가왜질투를했어
했어過去形
했다。
いやいや、したってことになっちゃうじゃん。したわけじゃないんじゃん。
하는거야
可能性を表す get。
하겠어
はい、ということですね。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回は家族の会話編で、またお母さんとスヒョン君の会話に戻りましたね。それじゃあ聞いてみましょう。음식만드세요。제가도울게요、엄마。
あ？너왜그래
아무것도아니에요엄마를위해서라면뭐든지다하려고요
알았다말해봐라원하는게뭐니
새핸드폰이필요해요
新しい携帯を買ってもらうために手伝おうとしている話。
はい。どんな会話がなされたの？
手伝いますよ。
うん、そうだね。そして？
わかりません。
大体のイメージでいいんだけど。
わかりません。
なんて言ったの？お母様。
書き取ってないのでわかりません。
はい。じゃあ、2回目聞いてみましょう。음식만드세요。제가도울게요、엄마。
あ？너왜그래
아무것도아니에요엄마를위해서라면뭐든지다하려고요
알았다말해봐라원하는게뭐니
새핸드폰이필요해요はい、どうですか
음식만드세요
응
도와드릴게요
응
覚えてません
응
아무것도아니에요엄마위해서요알았다원하는거뭐니새핸드폰필요해요
はい、ということですね。はい。二行目がわからなかったってことかな。
聞いた時がわかるんだけど。
ということですね。長いけど、そんな難しいことはないから聞き取ってはいるんだろうね。うん。わかりました。じゃあ、ゆっくりバージョンで埋めていってください。음식만드세요제가도울게요엄마
아너왜그래
아무것도아니에요엄마를위해서라면뭐든지다하라고요
알았다말해봐라원하는게뭐니
새핸드폰이필요해요はい、どうですか
음식만드세요제가도울게요아너왜그래아무것도아니에요엄마를위해서라면뭐든지なんとか。
なんとかか。
알았다말해봐원하는거뭐니새핸드폰필요해요
まず一番最後から直していくと助詞があったんだけど새핸드폰の後に필요해요は必要ですでしょ
あがが
ってなくて
ヘンドポンに
そうだね、はい、で一番最初のに呼びかけがあった
呼びかけほんま
うんで3行目が問題なんだけどまあね仕方ないかじゃあ一番最後何ですかあゆみちゃんもうどんじ
たはらごよ
はいってことですねあといいかなまあいいよね
まればって言わなかったラまで言った
まればら
うんそうだねはい大体そんな感じにしましょう。じゃあ、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。料理作ってらっしゃるんですか?
음식만드세요。
음식만드세요。
僕が手伝いましょう、お母さん。
제가도울게요、엄마。
제가도울게요、엄마。
あ、お前どうしたんだい?
あ、너왜그래?
あの、왜그래?
なんでもないですよ。
아무것도아니에요。
아무것도아니에요。
お母さんのためなら何でもすべてしようと思うんです。
엄마를위해서라면뭐든지다하려고요。
엄마를위해서라면뭐든지다하려고요。
わかったよ。言ってみなさい。
알았다말해봐라。
알았다말해봐라
願いは何
원하는게뭐니
원하는게뭐니
新しい携帯電話が必要です
새핸드폰이필요해요
새핸드폰이필요해요
はい、ということですねちょっと長いけど難しくはないでしょつんちゃん
はい、
はい、じゃあ、あゆみちゃん単語もじゃ
単語と表現ですね
はい
음식
漢字では飲食と書くわけですけど、食べ物の意味ですね。で、この場合は料理と訳しましたけど、じゃあ、前立てをすることを何て言いますか?
음식을차리다。
はい。これはもう決まった表現で、차리다っていうふうに言いますね。はい。
만들다。
作る。
돕다。
これは助ける、手伝う。なんか、도와주세요って言ったら、助けてって意味になるわけだけど、じゃあ、家事を手伝う。
가사를돕다。
はい。
머물게
何度も出てますけど、行動の意思を表明して約束することですね。だから、何々するよ、何々するからねっていうことですね。また来るよ。
또올게。
私がしましょう。
제가할게요。
はい。手伝うときには言って手伝うってことですね。
그러다。
そうする、そういうですね。
아무것도、뭐뭐。
否定文をつなげることになるわけですけど、何も何々ないということですね。何もないってどう言いますか?
아무것도없다。
何も知らない。
아무것도모른다。
はい、ということですね。
위하다。
これよく使う言葉で重要な単語ですけど、何々のためにっていうことよね。だから、ためにを表現する言葉として、何々てむねっていうのがあるけど、てむねはゆえにみたいな理由を表して、위하여は目的ですね。何々するためにってことですね。で、漢字は위というのがためという字を書くわけですよ。またこの言葉だけで大事にするという動詞にもなりますね。で、まあ基本的には何々のためにするという形でよく使われます。韓国では乾杯するときに、위하여っていうでしょ。ためにっていう、何かのために乾杯するという意味になりますね。はい、じゃあ、旅行に行くためのアルバイトってどう言いますか?
여행을가기위한アルバイト。
じゃあ、目上の人を敬う。
そう、위의사람을위한다。
はい、この場合の위하다は大事にするという意味になりますね。
뭐뭐를위해서。위하여。
위해서も위하여も同じ意味ですけど、何々のためにですね。何々のためのだったら、何々를위한となりますよね。じゃあ、乾杯の言葉で、私たちの将来のために。
우리의앞날을위하여。
はい。
で、みんなで위하여ってやるんですよ。
そうだね。乾杯って言わないで、위하여って言うとね。はい。
뭐뭐라면
뭐뭐라고하면の縮略形で、何々なら、何々だというならですね。じゃあ、お前なら信じられる。
너라면믿을수있다、
はい、俺が泥棒だというならお前は詐欺師だ
내가도둑이라면너는詐欺꾼이다
これよく言う言い方ですよね自分は何だと言われた時に私がそうだとしたらお前なら何とかだっていう言い方はい。
뭐뭐든지
これは疑問詞について全面的な肯定を表しますねだから何々であってもってことですねじゃあ何でも
뭐든지
誰でも、
누구든지、
どこでも、
어디든지、
いつでも、
언제든지、
どういう風でも、
어떻게든지、
いくらでも、
얼마든지、
はい、という形になります。
다、
みんな、すべて、全部、すっかりですね。
뭐뭘라고、
はい、これは今回のポイントになる表現ですけど、意思を表す言葉で何々しようとですね。だからこれをあげようと言うんですよ。
이걸주려고요。
こんな服を着るんだって。
이런옷을입으라고。
こういう形で言いますね。はい。
원하다。
願う。願望の願という字を書くんですね。원というのが願望の願という字で、願う、望む、期待するですね。
せ、もも。
新しい何々、新何々ってことですね。
ヘンドポン。
ヘンドっていうのが手、ハンドで、ポンっていうのはフォンなわけですけど、携帯電話を表す韓国式の造語、英語ですね。はい、質問ないですか？
今はヒュデポンってよく使いますよ。
ね、最近はヒュデポンってよく使うね。携帯本ということですね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからいきましょうか。
음식만드세요제가더울게요엄마
아너왜그래
아무것도아니에요엄마를위해서라면뭐든지다하려고요
알았다말해봐라원하는게뭐니
새핸드폰이필요해요
はい자고다시때준창가라
음식만드세요제가더울게요엄마
아너왜그래
아무것도아니에요엄마를위해서라면뭐든지다하려고요
알았다말해봐라원하는게뭐니
새핸드폰이필요해요
はい、ということですね。それじゃあ、あゆみちゃん、タイムもじゃ
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の表現は、誰々のためなら何でも全てしようと思うんですですね。
엄마를위해서라면뭐든지다하려고요우리아들을위해서라면뭐든지다하려고요가족을위해서라면뭐든지다하려고요
はい。우리아들、うちの息子ってことですね。家族っていうのは家族ですね。続いて、新しい何々が必要です。
새핸드폰이필요해요。새컴퓨터가필요해요。새냉장고가필요해요。
最後いきなり、主婦の願いになって。コンピューターで、コンピューターですね。で、ネンジャンゴ、冷蔵庫ということになります。じゃあ、練習してみましょう。最初に、あゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて、作文していってみてください。
엄마를위해서라면、뭐든지다하려고요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
엄마。
엄마를위해서라면、뭐든지다하려고요。
우리아들。
우리아들을위해서라면뭐든지다하려고요
가족
가족을위해서라면뭐든지다하려고요
はい、じゃあ続いて
새핸드폰이필요해요
はい、練習してみましょう
핸드폰
새핸드폰이필요해요
컴퓨터
새컴퓨터가필요해요
냉장고
새냉장고가필요해요
はい、じゃあ最初の方で言ってみて
우리고양이를위해서라면뭐든지다하려고요
すごいね、つんちゃん動物愛護精神が素晴らしいですね고양이、猫ですね猫のためならすべて何でもするとすごいですねはい、それでは
お便り質問コーナー
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをじゃああゆみちゃんの方で読んでください。
有川さんからのお便りです。
はい、
いつもながら両国の歴史的文化的な違いを市民目線で分かりやすく解いていただきありがとうございます。最初は単なる興味で始めた韓国語の学習でしたが、この番組のおかげで何回もたくさんの疑問や問題点が理解できました。公平公正な視点での武藤さんの解説や分析は偏りの少ない韓国理解に大変役立っています。極端な右や左の一方的な意見が蔓延する中で庶民目線のお話は両国のささやかな架け橋になれたら嬉しいと以前から思っている私には最適な先生代わりでもありますよ。 これからも語学はもちろんのこと、政治やイデオロギーに偏らない立ち位置からの解説やご意見を楽しみにさせていただきます。私にとっての韓国理解の宝箱、アシスタントの美女たちと共に長く続きますように願っています。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そうですね、偏りのない意見、そうなるように努力しています。はい、それでは愛知県にお住まいのしのさんですね。毎回楽しく拝聴しています。実は以前にお便りを取り上げていただいたこともあります。イージュンギ君が好きだと言ってたアジマです。覚えておられますか？この方はイージュンギ君が軍隊転役される時に嬉しくて明日が待ち遠しいみたいにお便りくださった方ですよね。今では韓国語学習のきっかけになったジュンギ君もそっちのけで韓国語そのものにハマってきています。ですが何せ独学での道のりはまだまだ遠いようです。以前からスキットや語彙と表現などをノートに書き写していましたが、最近になって本当にディクテーションをしてみることにしました。あんなに毎回ディクテーションをと言っておられるのに笑い。1回目を黒、2回目を緑、3回目を青、そしてできなかったところを赤というふうに、全然聞き取れなかったり、分かっても書けなかったりで、私のノートは赤文字だらけですが、いつかはこの赤文字がなくなるだろうと頑張っています。なのでずっと放送を続けてもらえることを願っています。ということですね。
すごいですね。
うん。
黒、緑、青
だ。そうだよ。つんちゃん、ちょっと見習わないと。
今、純義くんのドラマ始まりましたよ。
ああ、そうだ。なんだっけ、
ガンマン。
そう。違う。
ちょそんチョンジャビ。
ええ、チョンジャビね。ガンマン。
半蔵さん。
半蔵さん。おさっか。
見てんだね。
うん、もちろん。
韓国語の能力が上手になると同時に、これは書き取りの手の速さも調達するってことになるからね。まあ、韓国語全部聞き取れるけど、書き取れないって人はいるわけだからね。今回なんかもつんちゃんそうでしょ。
そう。
うん。まあ、普通、私も同時通訳とかやるときだけど、頭文字だけ書いてく。タンタンタンタンってね。単語の頭文字だけ書いてくっていうのは一つのコツですけどね。はい。それじゃあ、続いて、あみちゃんの方からお願いします。
ポルトガル在住の南蛮人の妻さんです。
はい。
武藤先生、あゆみちゃん、つんちゃん、毎回楽しみに聞かせていただいています。先週も今週も韓国語の勉強以外にもたくさん学ばせていただくことが多く、本当に感謝しています。一つ質問があります。どこどこへというときに、つんちゃんがどこどこへと言ったら、どこどころだと訂正されましたね。私も未だにどこどこへというときに、どういう場合にえを使い、どういう場合にろを使うのかがよくわかりません。ソウルへ行きたいですは、ソウルへ鹿児っぽよですよね。どういうときにえでどういうときにろなのかわかりやすく教えていただけませんか。
はい。どうもありがとうございます。これはつんちゃんと同じ勘違いをされてるんですけど、韓国語の助詞の A が日本語のどこどこ A と発音が同じなので勘違いされることが多いわけですけど、これは違います。もも A は何々になんですね。だから例えば、お父さんは2階にいます。
아버님은2층에계십니다。
はい、こういう時に使うんですよ。お父さんは2階へいますとは言わないよね。2階にいます。で、社会に迷惑をかける。
사회의패르기치다。
はい。歴史に関して。
역사에관해서。
はい。こういう感じで、日本語の2を表現したときに、絵を使えばいいんですよ。じゃあ、場所がつく場合ですけど、その場所の場合は、動作の帰着点を表す2っていうのがあるので、その時には、場所の後にも2をつけますよね。例えば、病院に行くっていうのは、病院という場所に到着するからで、それは、病院へ噛んだというふうに言うことができます。でも、これは決して絵じゃないわけですよ。病院へ行くと言ってるんじゃなくて、病院に行くというふうに言ってるだけなんですよ。で、もうもうろっていうのが、どこどこ絵なんですね。はい。場所に着くと、これは方向を表します。だから、ソウルへ行きたいですは、そのまま訳すと、ソウルを鹿児っぽよとしかならないってことなんですよ。ソウル鹿児っぽよは、ソウルに行きたいですと言いたかったわけね。ちょっと似てるから混同しちゃうんだけど、いずれにしても、韓国語の絵は2だし、韓国語のローが日本語の絵だってことですね。はい。ということで。で、場所以外につく場合、ちょっとややこしくなりますね。何かっていうと、ロにはいろんな意味があるわけですよ。手段を表す、何々でっていう場合ね。だから、地下鉄で行くっていうのは、チハチョロカンダというふうに言いますよね。報道で知ったっていうのは、報道ロ洗ったというふうに言うわけです。で、何々としてという意味もありますね。これちょっとあゆみちゃん言ってください。政治家として活躍した。
存知家로활약했다。
国連大使として任命された。
유엔대사로임명됐다。
はい、安全を第一とする。
안전을제일로한다。
はい、あと変化の結果を表す場合のローっていうのもあるんですよ。赤信号に変わる。
빨간신호로바뀐다
失敗に終わった
失敗로끝났다
はい、ということでね。だから韓国語の助詞というのは、まあ、守備範囲が違ってるってことで、ちょっとそれに関しては学んでいくしかないということになりますね。はい、ということでこれからも楽しいお便りをお待ちしています。今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらにげよー。